はい、どうも皆さんこんにちは。一人ビブリオバトルでございます。保守と立憲、世界によって私が変えられないために第4回をお送りしていきます。中島武史さん、2018年スタンドブックスから出てる本で、政治とはというかね、立憲主義とは何かみたいな、あとその保守思想って何なのみたいな、リベラルってどっから来てるのみたいな、まあ割とこう基礎的なことが学べるし、結構深い話がたくさんある領書で、95から96、第3回のその最後に中庸って話が出てて、で中庸っていうのは、なんていうのかな、その、一見相反する価値の対立を引き受け、その両者を高い次元で総合することこそ中庸のダイナミズムであって、その間を取ることとか折衷することじゃないんだよみたいな話があってね。で、その続きなんだけど、読んでいきましょう。中庸は2つのものを2つながら全く生かして、2つながら熾烈なるがままに包み込むという方法を重視する。二つの激烈な感情の静かな衝突こそ中庸を生み出す原動力である。私たちは俗悪な不正義に直面したとき、激しい憤りの感情を抱く。そして不正義者に立ち向かい、問題を糾弾しようとする。しかしその際に重要なのは、感情に任せて怒りを発散することではない。その怒りの根源を冷静に把握し、自らの主張の筋道を明確にする沈着さこそ重要になる。ただ単に声を荒げることは劣化した感情の発露であり、成熟した人間の振る舞いではない。大切なのは抑制した言葉を選びながら熱い感情を維持することである。冷静によって熱烈の火を消すのではなく、この両者の葛藤によって工事の総合を図ることこそ中庸の精神が目指すあり方である。だからまあね、その熱い心とクールな頭脳みたいな、ね、そういう表現があったりするじゃないですか。だからそのなんつうの、冷静によって熱烈を消すんじゃなくて、心では熱烈に不正義に怒りながらも、その言葉の選び方は冷静だっていうかね、それが重要なんだよっていうね。だから二つの激烈な感情の静かな衝突っていうか、ね、自分の中に二つの自分を持っているっていうか、でこれが重要の生き方なんだよってことを言ってて、で、第3巻にも出てきたチェスタトンですね。チェスタトンは柔和と勇猛の結合について次のように言う。トルストイ流の人々のよく言う解釈では、獅子が子羊の傍らに身を横たえるとき、獅子は子羊のごとく温和になるという。これ多分イザヤ書のね、60何章だっけね、イザヤ書の表現ですよね。で、けれどもこれでは子羊が強引に獅子を併合するという、いわば子羊の帝国主義を標榜した予言になってしまうだろう。獅子が子羊を食う代わりに、子羊が獅子を飲み込んだね、平丼したに過ぎなくなる。問題は実はこういうことなのだ。つまり獅子は子羊の傍らに 身を横たえながら、しかもなお百獣の王としての獰猛さを失わずにいられるか、これが問題だ。これ正当とは何かという、まあ、チェスタートンの古典からの引用なんだけど、だからそのね、中庸ってのがその矛盾ってのをその間を取るとかじゃなくて、こうね、使用していくっていうのかな、ね、より高次な次元に持っていくのが中庸のあり方だっていうことをチェスタートンは言ってて、でそれはその2つの激烈な感情を内側に包み込むっていう、あり方になるんだと。で、羊のように横たわる獅子であれっていうことがチェスタトンが言ってることで、でこれってさ、なんかさ、考えてみると、まあチェスタトンもまたトルストイも意識してるんだと思うんだけど、実はそのイエス・キリストって子羊にも例えられてるし、ライオンにも例えられてるよね。ね、だからナルニア国物語のアスランになるわけなんだけど、でイエス・キリストはその子羊でありライオンなんですよね。これすごいですよね。だからそのくすぶる刀身を消すこともなく、傷んだ足を折ることもない方でありながら、 ね、激烈に感情が高ぶって、そしてその神殿の中で机をなぎ倒したりもされるお方じゃないですか。だからこのバランスってすごい大事で、まあなんだろうな、だから結構その、まあ、人間をその突き動かすものってのは割と怒りだったりもすると僕は思うんですね。で、なんていうの、正義が行われていないということへの怒りだったりとか、でもそれをライオンだけで言っちゃうと、ただの劇場にも飲まれた人になっちゃうから、子羊も自分の中に飼っとくっていうか、だけどその子羊がライオンを飲み込んじゃうと、ただの穏やかな人になって社会を変える力はないから、その両方を持っておくことが、なんていうかな、本当にこう、中庸というあり方を通して社会を変えようとしていく人のあり方なんだよっていう、チェスタトンの呼びかけなんだけど、まあ僕どうなんだろう、僕はね、割と、どうなんだろう、まあ皆さんにどう聞こえてるかわかんない、もう全然ライオンを飼いならせてないよみたいに言われるかもしれないし、全然こう子羊になっちゃってるじゃないかって思う方も逆にいるかもしれないけど、わかんない、僕はでも割と意識はしてて、なんつうのかな、なんかそのまあ怒ってることは結構ありますよ僕正直だけどそれを怒ってるままこいつ気に食わねえなみたいなことを言っててもしょうがないんで、なんつうのかな、緻密に、僕は結構ガッツはそういうガッツはあるから、緻密に追い込んでいきます。もうなんだろう。あんま敵に回さない方がいいタイプかもしれないです、僕とかは。だけど、なんつうのかな、なんかその辺って、でも自分でも、なんつうのかな、すごい人をね、無駄に人を傷つける発言とかしちゃダメだなと思いながら、気をつけながらも気をつけきれてない部分は絶対あるしね。で逆にもっと踏み込むべきなんだけど、子羊に、子羊化しちゃってる時って多分あると思うし、ね、腰砕けになっちゃうっていうかね。だからまあその辺ってまあ永遠のテーマで、だからその自分の中に獅子もいるし、子羊もいる。で、これイエス・キリストのメタファーっていうのは奥深いですよね。で、そういう人間でありたいなとは思うかな。割とこうイエスと非暴力っていうね、ウォルター・ウィンクの本ね、プレミアムでいつか紹介したけど、あの本を読んでからは、この概念っていうのめちゃくちゃよく理解できるようになりましたね。そうそうそうそう。だから、マハトマ・ガンジーがね、言ってるんだけど、その、ある不正義があるときに、ね、一番いいのは非暴力の抵抗なんだっていうんですよ。それによって社会を変えること。で、ね、痩せたガンジーは大英帝国をひれ伏させたわけじゃないですか。塩の行進とかでね。で、あれが非暴力の抵抗。一人も殴ることなく、銃を手に取ることなく社会を変える。これが一番すごいんだと。だけど、その次にいいのは何かというと、大英帝国に服従することじゃないと。次にいいのは暴力的な抵抗なんだと。銃を取ってでも社会を変えることなんだから、一番勇気がある人は非暴力の抵抗を選べるんだけど、ちょっと勇気が足りない人は暴力的な抵抗をすればいいと。で、最も勇気がない人だけが抵抗をしないという、この順番なんだっていうんですよね。すごい僕はこれはものすごい大切にしてて、これは多分子羊と獅子っていうのに僕は連なる、なんていうかな、関係あることだなと思ってたりしますよ。はい、113ページです。で、なんでね、ちょっと話し続けると、そうそう、なんでね、その従順、何も変えずに、その不平等とか不正義を受け入れることが、なんで一番勇気がないかというと、結局、そのよく言われる、あなたが投票を放棄するのは、自民党に一票入れてるのと同じことですよってよく言われるんだけど、何か不正義があるときに、実は、何も言わないことっていうのは、中立じゃないんだよね。声を上げないことっていうのは中立じゃなくて、抑圧する側に加勢してることと同じなんだよね。だから不正義があるんだったら声を上げていかないといけないと僕は思う。まあだから僕 LGBT のこととかももうガンガン発言していくと決めたのはそこにあったりするんだけどね。割とこう、これね、波風立てるから今は黙っとくのがいいんじゃないですかっていうのは、実はその差別を温存するということに一票投じてるのと同じだと僕はやっぱり思うかな。うん、113ページ、これ、まあ、対談の章があって、その中で中島さんが言った言葉すごい重要なんですけど、あ、枝野さんと対談してるのかこれ、中島、例えば、 枝野さんも言及されているように、首相に衆議院の解散権を認めている憲法7条は国際的にも異例の制度です。だから強引な解散ができてしまう。それを改定するのには権力に対する、それを改定するのは権力に対する抑止にもなり、リベラルな態度だと言えるでしょう。本当その通りだと思う。僕だから憲法改正論者なんですよ。それはよく言われる9条の部分じゃなくて7条の部分、7条をこそ改正すべきだと思う。この7条があるから日本が民主主義国家としてちょっと変なことになってるっていうのは多くの政治学者が指摘してて、で結構法理学的にもめちゃくちゃおかしいんですって。解散権ってのが首相にあるってのは、だからこれはぜひ改正すべきだと思うね。だからその首相の一存で解散して選挙できるっていうのはめちゃくちゃなんつうのかな、そのフェアじゃないんですよね。うん、だから本当に解散権はおかしな法律だなとは思いますよ。なんかね、イギリスが似たような制度なんだけど、それが今できないようになってるみたいな話を聞いて、僕もちょっと詳しくないんだけど、割とプチ鹿島さんとかがよくこのことは言ってて、めちゃくちゃ本当その通りだと思いますよ。この衆議院の解散権が首相にあるっていうのは本当におかしな話で、しかもそれってなんかね、天皇の補筆みたいな、なんか変なロジックなんですよね、あれってね。めちゃくちゃ不思議ですね。はい、最後行きましょうかね。233ページです。だからちょっと、これで終わりなんで、今日は短めかもしれませんけれども、233ページ。吉本貴明っていうですね、まあ、吉本バナナのお父さんでいいんじゃなかった？確か。はい。まあ、戦後のね、まあ、戦後最大の知識人かどうか分からないけど、有数の知識人ですよね。丸山正雄だとかね、吉本隆明だとかね、山本七平だとかね、まあその昭和のめちゃくちゃ賢い人の一人に吉本隆明っていう人がいるんですけど、でその吉本は親鸞が追求した凡夫の思想に大衆エリートという二分法を乗り越える論理を見出した。そこでは煩悩にまみれた人間の存在論的平等が前提とされた。しかしそれでも吉本の居心地は悪かった。彼は下町の中下層出身の自分が大衆に寄り添うと言いながらエリート社会で言説を紡いでいることの矛盾に常に自覚的だった。彼は大衆とも一体化できず、エリートとも一体化できない不安を引き受けるしかなかった。その時吉本の前にやはり親鸞が現れた。親鸞は非僧非俗という不安定な場所を積極的に引き受けた。これ非僧非俗って何かというと、坊主でもなければその要は僧と俗ですよね。だから出家するっていうのはその俗世間を離れて仏の道に行くっていうのを出家するっていうじゃないですか。で、親鸞っていうのは、まあ、その学歴とかね、で言えば完全にそうなんだけど、まあ、あの人の下、もうめちゃくちゃいろんなことがあるんだけど、親鸞ってまず、その、妻をめとるじゃないですか。坊主っていうのは妻はめとっちゃいけないじゃないですか。だから、その、今のカトリックの神父なんだけど、結婚するみたいなことをした人なんですよ。ね。で、あとは、その、結局当時の仏教、鎌倉仏教でどんどん変わって、まあ、親鸞とかが改革していくんだけど、鎌倉仏教が流行る前の日本の仏教の状況って本当に象牙の塔で、その僧っていうのはその象牙の塔に引きこもって、なんていうの、そのエリート社会にいて全ての知識みたいなものを、独占する階級だったんだよね。で、結構富も割と独占してたりとか、独占っていうかね、持ってたりとかした、政治力も持ってたりとか、それが僧だったんだけど、それを変えた人の一人が親鸞で、で親鸞はその結婚するってこともしたし、あとその要は村に住んでね、里で住んで、で一緒に農民と一緒に桑で畑を耕すみたいなこともした人なんですよね。だからこのあり方っていうのが、私はそうではないと、プリストじゃないと、坊主じゃないと、聖職者じゃないと、だけど俗でもないとね、こういう道を選んだ人なんですよ。だからこのどっちにも落ちないっていうのかな。だからその吉本隆明は自分は大衆でもないんだけど、学者のエリートの世界にも入れないっていう、この塀の上を歩いたんですよね。で、親鸞も同じで、自分はそのそうでもないし、俗でもないっていう、非僧非俗っていう塀の上を歩いたんですよね。で、その不安定さを積極的に引き受けたんですよね。で、続き読みましょう。 彼は僧侶という特権的な宗教エリートではなく、かといって俗社会に埋没するわけでもない孤独の場所に立った。彼は大衆と共に歩みながら大衆を超越していた。この絶対矛盾の場所こそが非エリート非大衆としての吉本の住処となった。吉本は常に背もたれのない場所に着地しようとした。彼は権威や組織に寄りかかることを拒否し、自己を囲い込もうとする勢力を一蹴した。彼はイデオロギーを抱きしめるイブの共同体に背を向け、時に痛烈な批判を投げかけた。だから吉本は親鸞が浄土の実存を懐疑的に捉えたことに強い共感を示した。吉本は浄土という絶対的な空間に包摂されることを断固として拒絶した。なぜなら特権的な浄土から発せられる言葉は啓蒙の言葉に他ならなかったからである。吉本にとって浄土という悟りの場所は大衆からの乖離以外の何者でもなかった、という、まあ、ちょっとこの箇所はさ、その本書のテーマと少し外れながら発展した箇所なんだけど、ここの部分に僕はすごく強く心を惹かれたんですよね。で、その背もたれのない場所とかっていうのが、まあなんかその僕自身もなんかすごくその吉本隆明さんとか親鸞とかと自分を比べるのは非常に生意気というかおこがましいというかね、なんていうかな、比ぶべくもないね、人たちなんでね、なんだけど、そのある種のシンパシーはやっぱり僕なりに感じる部分は大きくて、でそれは僕自身が割とまあキリスト教の中で働きながら進学校を卒業していないし、牧師ではないし、だけど教会で説教することもあるし、なんつうのかな、進学についてまあまあ進学校で教えることだってあるし、僕はなんつうのかな、なんか何なの君っていう感じっていうか、だからそのある種のキリスト教の教職者のコミュニティに僕属してないんですよね、マジで。これはだから本当にあれよ、ああいうそのキリスト教のそのね、土平日に行われる日本伝道会議とかもそうだけど、そういうそのキリスト教世界で働いてる人たちの集まりに行くと、なんか友達が誰もいなくてビビるんですよね。なんかこう、ああいう場所ってね、大体進学校の同窓会の様相をね、帯びてくるから、あ、何々先生と同期ですか、私、一緒でしたよ、みたいな。ね、あの先生に教わったんですか、みたいな。あれが全然ないから、なんか本当に居心地悪くて。で、だから、わ、俺はここの人じゃないんだなっていう、要は背もたれがないなって思うんですよ。で、かといってさ、その、ある種こう、その、こういう仕事してない、なまあ、一般信徒って言葉は僕は嫌いだけど、なんつうのかな、その、いわゆる、その、そういうもの、進学校にも別に聴講すらしたことがない、ずっとまあ、クリスチャンとして歩んでらっしゃる教会員のね、方。で、その方が、ビジネスパーソンだったりとか、公務員だったりとかするわけなんだけど、じゃあその人と一緒に話したときに、完全になんか同じですね。私も教職者じゃないんですよって言えるかっていうと全然言えないわけ。特殊な仕事をしてるから。そうそうそう。キリスト教で、一部飯を食ってるっていう意味で。うん、だから、なんつうのかな、すごくどっちにも属してない感じっていうのは、僕はいろんな場面であって、で、獣医ってのもそうで、僕、獣医の資格持ってるんだけど、獣医のコミュニティに入れないんだよね。なぜなら実践してないから、なんか、同窓会に行けないのもその理由で、なんか、すごく、なんつうのかな、だから、その、醜いアヒルの子現象じゃないですけど、なんかどの箱にも入らない感じっていうのは僕の人生の宿命でもあって、多分思えばもう転勤族だった幼少期からそれは始まってたのかもしれないし、発達にも偏りがあったしね。でもなんかその今それをさ46年経ってさ、なんかこう、でもこの塀の上を歩くという良さもあるんじゃないかなみたいなことは思っててね。うん、そうそうそうそう。だからあんま僕群れないんだよね。なんか、うん。まあ九州の人間だっていうのもあるかもしれないし、もともとが。九州の人群れる人少ないから。うん、なんかあんま派閥とか徒党を組まないんですよね。 でいてまたそのなんかこう寄りかかるものみたいのがまあまあなあったらいいなとは思うんで、そういう贅沢を言えなかったっていうか、まあ僕がこういうキャリアを自分自ら選んでるわけだし、進学校に行かないこともまたそのね公務員を続けないこともどっちも自分が選んだことなんだから、別にそれは自分で引き受けるのは当たり前なんだけど、でもなんつうのかな、それゆえのそのどの箱にも収まらない、だからなんか僕を呼ぶときにみんなが困るっていう状況っていうのはよくあって申し訳ないなと思うんですけど、そうそうそうそう、だからなんか、かといってなんかローランドみたいに俺か俺以外かみたいな言う強さも僕持ってないから世の中にはね2種類の人間しかいないんだよと、陣内俊かそれ以外だみたいな言えないじゃないですか、その僕バカじゃないからごめん、あのローランドをバカって言っちゃったことになるかこれだと、あのだけどまあなんかそういうそのでもなんつうのかな、でも案外そういうどの箱にも収まんないんだよなっていう人ってなんかいないように見えているんじゃないかな説もあってさ、例えば大学休学してる方だってそうかもしれないしさ、派遣社員で働いてる人だってそうかもしれないし、今の会社に勤めてんだけど実はその同期入社の人は誰もいなくて転職したっていう人もそうかもしれないし、で同じね進学校出てる牧師でも社会人経験してる人としてない人の差とかいろいろあるだろうから、あとまあ女性で牧師になってらっしゃる方はね、ねその同じ進学校行ってても男社会だからすごく違和感感じること多いと思うしね、でまたそのトランスジェンダーとかね LGBT の方とかはもう言うに及ばずですよね、その要は男女二分法という社会の中でどの箱にも収まらないから困ってて偏見とか差別にさらされてるわけだからね、だからこういう生きづらさみたいなのを僕は塀の上を歩いてるからこそなんかわかるっていうのは絶対あってさ、まあそんなことを結構この箇所は吉本隆明さん、僕吉本隆明さんってあんま詳しくなかっただし、未だにあんまちゃんと本読んだことは絶対あるんだけど、あんまり山本七平ほどは全然読めてない、丸山正夫ほども読めてないんだけど、吉本隆明ってすごい人だったなみたいな、なんかそしてまた僕親鸞はすごく大好きなんで、なんかね良かったですこの箇所は、はい、まあそんなことでちょっといろんなテーマに飛ぶような回にはなりましたけど、保守と立憲、世界によって私が変えられないために第4回最終回でございました。この本めちゃくちゃいいんでおすすめでございます。次回からはまた別なシリーズ始めていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。